水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はちょっと食べ物に関する話題だそうですが、
美味しいものの話にしたいと思います。
お願いします。
英語でベガ、日本語で物乞いという言葉は、はい、昔別の表現がありましたが、これは放送禁止用語になっています。
はい、
テレビ放送では使用しないようにと言われています。ところが中国料理の世界ではこの言葉は厳然として生き残っています。
はい、
中国の河南地方、上海、江蘇州などで高級料理としてもてはやされている小敷鶏、つまり小敷の鶏という名前の料理です。
はい、
どんな料理かっていうと、大ぶりの鶏の毛をきれいにむしり、お腹を裂いて中のものをきれいに取り出します。
はい、
そこへ何種類もの香料や香りのきつい野菜を詰めます。その後きれいに腹を縫い合わせ、ハスの葉で巻き、さらに粘土で全体を包むのです。
はい、
粘土が乾くのを待って、その後焚き火かオーブンの中でこの鶏を蒸し焼きにする、こういう料理法です。
非常に手間のかかる料理ですね。
そうですね、出来上がったら焼き上がったままの鶏をトレーに置いて、周りを生野菜や果実で飾り、カートに乗せてテーブルの前に運びます。
はい、
山高帽子をかぶった料理長が小槌を手にして粘土を崩し、
はい、
きれいに焼き上がった鶏を客たちに示します。
はい、
その後切り分け用の大きなナイフとフォークで何とも言えぬ良い匂いのする鶏の身を一切れ二切れと切り取り、さらに取り分けます。なんともワイルドな料理です。
本当ですね。
なぜこのような名前がついたのか、いくつか説があります。
はい、
町をうろついて、いた物乞いが鶏を手に入れ、近くにあった焚き火の中に放り込んだ。数時間して戻ってみるときれいに焼き上がり、鶏にナイフを入れてみると見事な味だった。
はい、
もう一つ別の説は、食道楽の中国人が美味しい鶏肉料理を食べたいと料理人に注文した。知恵を絞った料理人がこの料理を考案しました。
はい、
これを食した食道楽の人物が、実にうまい、この料理のためなら有金すべてつぎ込んでもいいやと言ったことからこの名前がついたとも言われてます。
はい、
私が初めてこの料理を味わったのはタイ・バンコックの中華料理店でした。
はい、
北京ダックも好きでしたけど、手間も暇もかかるこの料理は北京ダックよりも野趣豊かな料理だともっと好きになりました。
うん、
今から10年前富山に住むようになった時、当時のアナホテルで中華のシェフをやっていた麦田明夫さんにお願いしたら、やりましょうと言って作ってくれました。
はい、
それは見事な味でした。その後麦田シェフは退職され、年に一度アナクラウンプラザホテルでの中華の宴で腕を振るい、かつてのファンを喜ばせています。
はい、
実はもう一軒富山の中華料理店でこの料理を味わったことがあります。それは富山市にあるトキという中華料理店でした。
はい、
ここのシェフの山下学さんは注文を受けた後、こんな料理を注文するのはどんな変わった人間かなと興味を持ち、
はい、
私の方はまたシェフはどんな料理を作ってくれるのかなという関心を持ちました。
はい、
いざ当日になってこの料理を食べてみると、お互いに満足し合い、料理は美味しく、シェフとお客さんである私と友人の話も弾んだのです。
はい、
中国料理の文化史という有名な本を書いた張強さんによると、この料理は漢の料理ではなく南方から入ってきた異民族料理だと説明しているんですね。こと料理となると中国人は政治とは異なり、ナショナリズムにはこだわらない民族というのが私の考えです。
いや本当その通りですよね。これちなみにおいくらぐらいするんでしょうかね。
どうでしょう、大きいお札が1枚あればいいんじゃないでしょうか。
ちょっと気になります。私も食べてみたいなと、
はい、ぜひどうぞ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。